私もですね、いろんなところに出張行きまして、その土地のものを食べるというのが、まあ、なんか趣味になってるんで
先生、
すよ
グ
ね。
ルメですか？いろんな美味しいもの食
そ
べて
う
ま
です
。
す。海外のね、学会に行ったり、調査に行ったりするときに、まあ、いろんなものを食べますね。特に、僻地に調査行くときは、まあ、自給自足ですからね。その土地、その土地へ、その旬のものを取って、
おっしゃってました
取っ
よ
てと言い
ね。
ますか、まあ、買ってもありますけど。
肉をブロックで買ったりとかね。
そうですね。トナカイの飼ってる集落にいて、ずっとトナカイ食べてたり、いろいろありました。はい。で、今日ちょっとお話ししようかなと思うのは、渡り鳥。特に大きな渡り鳥、オオワシですね。長距離渡ってくるんですけれども、オオワシっていう鳥はですね、日本では繁殖していなくって、極東ロシア、オホーツク海沿岸の、まあ、北の半分ぐらいですかね、そこの沿岸部で繁殖をして、秋になりましたら宗谷海峡を伝ってですね、北海道に渡ってくる。そしてまた春になったら元来た道を戻って北に帰っていく。こういう行動を1年間通してしている鳥なんですよね。こういう鳥ですから、私も1999年から、まあ、ほぼ毎年サハリンにオオワシの調査に行って、で、彼らと一緒に渡りをしながら生活しているんですけれども、すごく面白いなと思うことが一つありましてね、冬の私たちがよく目にするオオワシの生活史と、それからサハリンで私たちが目にしてきたオオワシの、まあ、食生活、これがですね、まあ、大きくなんか違うんじゃないかなというふうに思えるわけなんですよね。というのは、サハリンで私何してるかというと、オオワシの巣、これがもう長い間調査をしている中でどこにあるかっていうの分かってますから、その巣でちゃんとその年も繁殖成長しているかっていうのを調べる、一つ一つ調べていくっていう調査をするんですけども、その時に巣の近く行くとですね、時々いろんな落とし物があるんですね。親が巣のヒナに持ってきた餌の残したものであるとか、それから猛禽類特有のですね、ペレットっていうものが落ちてます。これは未消化のものをまた口から塊で吐き出すんですけれども、そうするとそういうものを調べると、ワシたちがその場所で何を食べているかっていうのが分かるんですよね。で、特徴的なのは、例えばオオワシの巣の周りに行くと、時々ですね、卵よりも一回り小さいくらいの毛の塊が落ちていることがあって、真っ白なんですよね、それが。はい。で、それをよくこうほぐして見てみると、なんとゴマフアザラシの赤ちゃんの毛なんですね。で、渡ってきたばっかりのオオワシはまだ氷の上にいるゴマフアザラシの子供を、まあ、襲って捕まえてきて、そしてそれを自分で食べたり、まだ若いヒナに与えたり、こういうことをしてるっていうのが分かるんですよね。それから、
それサハリンでの話で
サ
す
ハ
よ
リンで
ね。
のお話ですね。で、それ以外にも雪うさぎの足が落ちていたり、それから、まあ、一番多いのはやっぱりカラフトマスですね。そこにカラフトマスがいっぱい上がってきますんで、まあ、ひと夏一番多く食べてるのはおそらくカラフトマスなんですよね。で、そういうものを食べて生活をひと夏の間してます。それから、あとカレイもたくさんそのラグーンの近くにいるんですけれども、そういうものも食べてますね。カレイをわしがどうやって食べるのかなって、すごくまず興味があったんですね。小型の魚だったら丸飲みです。だから大型の、例えば鮭とかだったらちぎって食べます。で、カレイってなかなかつかみにくいし、
平たいですもんね。
一口に飲むとしたら畳んで飲まなきゃいけないですよね。どうやって飲むと思います？最初ね、大きなカレーは確かにちぎって食べてたんですけれども、小さいカレーはね、確かにこう畳んで丸飲みするんですよ。口が本当に横に広がっちゃうぐらいに畳んで飲んでました。ね、喉に入ってもですね、カレーですから元の姿に戻りますんで、喉のところがこうちょっとコブラのように。
そうなんですか。
そんな食べ方してましたね。
へえ。